恵みをいただく御言葉は申命記18章20節から22節までです。申命記18章20節から22節。ただし私が告げようと命じていないことを不尊にも私の名によって告げたり、あるいは他の神々の名によって告げたりする預言者があるなら、その預言者は死ななければならない。あなたが心の中で私たちは主が言われたのでない言葉をどうして見分けることができようかというような場合は、預言者が主の名によって語ってもそのことが起こらず実現しないなら、それは主が語られた言葉ではない。その預言者が不尊にもそれを語ったのである。彼を恐れてはならない。アーメン。一言お祈りをします。愛するイエス様、あなたから来た霊であるかどうか、預言者だという人が果たしてそれが本当に主イエスキリストの元から来た霊によって語っているのか、それともそうではないのか、今日それを見分ける知恵と知識を与えてください。私たちが騙されることなく、あなたにある命と平和のうちに安息して、あなたの御言葉に正しく導かれて健全な歩みをしていくことができますように、主よ、今日私たちにその術を教えてください。この語るしもべの唇をあなたの血潮によって清め、正しくあなたの御旨をその通りを語り尽くすことができますように、聞く一人一人の耳を清めてください。あなたの命、今日あなたの知恵、あなたの御言葉で私たちがますます養われることができますように、今日これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日のところではですね、偽預言者について特に注意しなさいということが語られております。ここでは他の神々の名によって告げたりする預言者のがいる場合ね、イエス・キリストの父なる神様、唯一の全能なる神様以外の神の名によって預言するようなものは、それは死ななければならないと二十節に書いてあります。またですね、主の名によって、ね、エホバの名によって、預言する偽預言者もまたいるわけですね。二十節の方を見ますと、あなたが心の中で私たちは主が言われたのでない言葉を、ね、どうして見分けることができようかと。22節、預言者が、ね、主の名によって、ここの主は太文字の主がありますので、これはエホバです。エホバの名によって語っても、ね、そのことが起こらず実現しないなら、それはエホバが語られた言葉ではないと。まず、偽預言者を見分けるコツはですね、この、主の名によって、ね、エホバの名によって預言する、これは、ね、預言者の、印ではあるんですけども、ただ、ね、ある人によってはですね、神様から来た言葉ではないのにもかかわらず、不尊にもですね、そのエホバの名を口にして、あるいはイエス・キリストの名を口にしてですね、で偽の預言を語ることがあります。だから私たちはですね、イエス様の名前を使えばどうでも何でもかんでも正しいという、ね、ことではないんですね。そういう、もしちょっとそういう疑いが起こった時はですね、あなたのその今口にしているイエス様はどういうお方ですか、 ね、イエスにもいろいろあってですね、まあ、聖書の中ではあの、バラバを釈放しようと、ね、あのバラバを、バラバイエスと言います。またヨシュア記ってありますね、あれもイエシュア、ね、イエス、ギリシャ語で読みがイエスです。あと使徒行伝の本見ますと偽の預言者のバルイエスというのも出てきます。だからイエスという、ね、言葉はあいうえおのイとエ、指しすせずのス、なんかただ単にその3文字をみだりに使ってですね、でそれで勝手な心の欲しままに言うものもいるわけですから、それはですね、イエス様、あなたどういう、あなたの今言ってるそのイエス様はどういうお方ですか、ね、聞き返すこともまた予言の、ね、正しく見極める鍵です。イエス様から、ね、来た霊であるのであればイエス様を告白するはずです。告白できるです、ね、イエス様はどういうお方ですかって聞かれて孫つくような預言者、それはちょっと勘弁してほしいですね。イエス様がどんなお方かしもせずイエス様の名前によって預言するようなことはしてはならないことです。イエス様がどういうお方であるのか正しく告白できる人はですね、正しい預言ができるでしょう。まあ、とにかくまず偽預言者の見分け方のその1としてですね、この使命記の18章22節のある通り、実現しないのであればその預言者は、ね、主からの預言者ではない、不尊にもその主の御名を用いて、預言をしただけであって、そのものは、まあ、20節にある通り必ず死ななければならないとあります。偽預言者がですね現れること、これは神様がですねあえてですね、その人々を、試すためにあえて使わされることも実はあるんです。使命記の13章の方ですでに学びましたけれども、13章の一節からお読みしますとあなた方のうちに預言者または夢見る者が現れ、あなたに何かの印や不思議を示し、あなたに告げたその印と不思議が実現して、さああなたが知らなかった他の神々に従いこれに仕えようと言っても、その預言者夢見る者の言葉に従ってはならない。あなた方の神主はあなた方が心を尽くし精神を尽くして本当にあなた方の神主を愛するかどうかを知るためにあなた方を試みておられるからである、ね、試みるためにあえてですねその、預言者や夢見る者を表すことがあります。そしてですねその預言者の言うことが実現することもあります。ですから偽預言者が言ってることがですね実現するという場合もまたあるわけです。じゃあ一体、ね、預言者が言った言葉が果たして実現するかどうか、ね、実現したということもあるのであれば、じゃあどうすればいいのか、ね、あるいは実現するまでにちょっと時間がかかりそうだ、ね、来年の今頃何々とかいう預言、まあ、そういった預言はどうやって偽預言かそうでないかを見極めるか、ちゃんと方法はあります。預言を見極めるその鍵その2はですね、イエス・キリストを告白するかどうかです。第一ヨハネの手紙4章開いてください。第一ヨハネの4章1節からのところです。愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら偽預言者がたくさん世に出てきたからです。人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。イエスを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではありません。 それは反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていたのですが、今それが世に来ているのです。ここでイエス・キリストを告白する霊は皆神様からのもの。でもイエスを告白しない霊はどれ一つとして神様からのものではない。ですからね、ここで霊を試しなさいと言われております。予言ある人はね、神はこう言われるとかね、予言の言葉を語っている。それに対してですね、試すべきなんですね。もし試してみて、あなたは何、神の言葉を試すのかとかね、聖霊を冒涜するのかとか、そういう罪は許されないとか、なんかそういうことを言ってもですね、でも試しなさいと書いてあります。あなたのその霊はどこから来たのですかと、ね、神様からですとか、ね、どういう神様ですか、聖なる神です、意図高き神ですとか言ってですね、イエス・キリストを出さない方は要注意です。特に2節にあります通り、人となってきたイエス・キリストを告白する、ね、かしないか、人となってこられたイエス様です。イエス様はどういう方ですか、神様です。イエス様はどういうお方か、もう皆さんは日々、ね、礼拝に一日全部出てる方は一日に3回使徒信条を告白しておりますね。要するにイエス様は十字架にかかられたイエス様、死んで復活されたイエス様、そして今天におられ、全能の父なる神の右において、全てをね、裁いておられる、生けるもの死に至るものと裁きともイエス様です。この人となってこられて、十字架に苦しめられて、そして死んで蘇り、今天において、ね、全能の父なる神の右に出しておられるイエス・キリストを告白しない例は、それはちょっと疑ってかかるべきですね。イエス様はどういう方か、それをですね、パッと聞かれてパッと答えられないような人は、そういう自称預言者は要注意です。またイエス・キリストというお方の品性をですね、表しているかどうか、それも疑うべきですね。イエス様は聖なる方です、ね、決して人をですね、何か恐れとか怖さとか、なんか死とかですね、そういった方に導くものではなく、命なるお方です。確かにね、予言の中には手厳しいこと、痛いこともありますが、でもその痛みの向こうに命があるはずです。イエス様は命なるお方、ね、暗闇なるお方ではないんです。命なるお方、光なるお方、ね、なんか、病んでる中にも真実があるとか、暗闇の中にも真実があるとか、そういうものではないんですね。イエス様は光なるお方、健やかなるお方ですから、ね、私のこの病んでることが真実なのとか、そう言ってるね、人はちょっと幼稚ですね。イエス・キリストのご性質に反することです。イエス様のご性質を表しているかどうか、これもですね、予言を見極めるコツです。ですから感覚で分かるんですね。ちょっと不健全な、ちょっとね、暗闇にちょっと病んでるような、そういう、こと、そういう預言者は要注意です。偽預言者に共通していることはですね、ちょっと影があって、暗くて病んでいて、ちょっと社会に受け入れられていなくて、ね、そういう感じだと、ね、まずイエス・キリストがそのうちにおられるかどうかを、ね、疑うべきですね。また預言者を、イエス様を告白するということ、黙示録の19章にもですね、あの見つかりが、ね、ヨハネが見つかりにひれ伏して、礼をしようとしたら、ね、その見つかりを言うんです、ね、やめなさいと、私は、ね、あなたやイエスの証を固く保っているあなた方の兄弟たちと同じしもべです。神を拝みなさい、イエスの証は預言の霊ですと、黙示録19章の10節に書いてあります、ね、ですから預言の霊はイエスの証です。イエスの証は預言の霊です。ですから預言とイエスというお方は切っても切り離せないものです、ね、ここをよく覚えておくべきですね。 また、もう一つ予言の例を見極めるコツはですね、その予言が、秩序があるかどうかですね。神様は無秩序の神ではありません。ちゃんと秩序を持っておられるお方です。第一コリントの14章32節と33節です。第一コリントの14章の32節と33節、預言者たちの霊は預言者たちに服従するものなのです。それは神が混乱の神ではなく平和の神だからです。ここではですね、教会の中において一人一人が異言を話し、また一人一人が預言をして、ね、順番に話すべきで、もし誰か一人が、ね、解き明かしをして他方に霊が与えられれば順番に話しなさいということを、ね、教会の中において秩序正しくその、預言の言葉やまた、礼拝や賛美を執り行いなさいというのが、まあ、第一コリント14章なんですけども、預言者の霊は預言者に服従するものです。だからですね、礼拝中に突然なんか立ち上がってわらわらバラバラ、なんかもう唇から言葉が止まらない、これは神様の霊がそうさせてるんだ、ね、それは違うんですね。預言者の霊は預言者に服従するものであり、また神は混乱の神ではなく平和の神です。ですから秩序をですね、破壊するような形のその預言、それもまた疑ってかかるべきですね。秩序だったところに、ね、波風をなんか立てる、ちょっとあの人預言者っていう風に言ってるけど、ちょっとあの人来てほしくないな、あの人が来ると大体なんか物事がややこしくなったり混乱したり、ね、なんか普通に行けば、普通に御言葉に養われていればいいものを、なんか突然、ね、電話かかってきて、神様から示されたの、あなたこれこれ、ああこうこうするべきよとかですね、そういう混乱をもたらすようなこと、それは、ちょっと本物かどうかを、ね、疑ってかかるべきで、あなたそれはイエス様から来たの、イエス様、あなたのそのイエス様はどういうお方、ね、聞くべきですね。偽預言者っていうのはですね、そもそもどなんで、そういう風に起こってくるのか、一体そんな偽予言なんかしてどんな メリットがその人にあるのか、なんでそんな偽予言をしたいのか、それはですね、その人自身の、まあ、ちょっとした名誉欲だとか、あるいは、まあ、ちょっとしたですね、そのメリットを自分自身のものにしよう、まあ、そういうほんの小さなことが目的ですね。ちょっと目立ちたいから、ちょっとなんか人々から特別扱いされたいから、まあ、そういう感じなんですね。エゼキエル書の13章、これ13章全体がですね、偽預言者に対する、その神様のその示しなんですけども、エゼキエル書の13章がですね、17節からのところに、まあ、ちょっと目を置きたいと思います。まあ、エゼキエル書の13章でもですね、まあ、出だしは、次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、預言をしているイスラエルの預言者どもに対して預言せよ。自分の心のままに預言する者どもに向かって主の言葉を聞けと言える。神である主はこうおせられる。自分で何も見ないのに自分の霊に従う愚かな預言者どもに災いが来る。イスラエル、あなたの預言者どもは廃墟にいる狐のようだ、まあ、あなた方は主の日に戦いに耐えるために破れ口を修理もせず、イスラエルの家の石垣も気づかなかった。彼らは虚しい幻を見、まやかしの占いをして主の見つけと言っている。主が彼らを使わされないのに、しかも彼らはそのことが成就するのを待ち望んでいる。 あなた方は虚しい幻を見、まやかしの占いをしていたではないか。私が語りもしないのに主を見つけと言ってる、まあ、うんぬんと続くんですけども、まあ、この13章の1節からのところ、まあ、今ちょうどちょっとだけ読むつもりが結構長く読んじゃったんですけども、要するに予言、偽予言者ですね、神様から与えられてなくて自分の心のままに予言すると2節に書いてありますし、また3節見ますと、自分で何も見ないのに自分の霊に従う愚かな予言者と書いてあります。だから主の霊ではなく自分の心、自分の霊に従って、ね、それであたかも主が言われたというふうに言ってるんです。17節以降お読みします。人の声を自分の心のままに予言するあなたの民の娘たちにあなたの顔を向け彼らに予言して言え、神である主はこう仰せられる、皆の手首に呪法の紐を縫い合わせ、あらゆる高さの頭に合うようにベールを作って人々を罠にかける女たちに災いが来る。あなた方は私の民である人々を罠にかけて自分たちのために人々を生かしているのだ。あなた方は一つかみの大麦のため、少しばかりのパンのためにまやかしに聞き従う私のためにまやかしを行い、死んではならない者たちを死なせ、生きてはならない者たちを生かして私の民のうちで私を汚した。それゆえ神である主はこうせられる、見よ、私はあなた方が人々を鳥を取るように罠にかけた呪いの紐に立ち向かう、それらをあなた方の腕からもぎ取り、あなた方が鳥を取るように罠にかけた人々を私が剥がす。私はあなた方のベールを剥がし、私の民をあなた方の手から救い出す。罠にかかった者たちはもうあなた方の手の内にいなくなる。この時あなた方は私が主であることを知ろう。あなた方は私が悲しませなかったのに正しい人の心を偽りで悲しませ、悪者を力づけ彼が悪の道から立ち返って生きるようにしなかった。それゆえあなた方はもう虚しい幻も見ることができず占いもできなくなる。私は私の民をあなた方の手から救い出す。この時あなた方は私が主であることを知ろう。アメン。ここでも17節に、自分の心のままに予言する、あなたの民の娘たちにと、心のままに、言葉を、これは神様の言葉ですとか、言って言うんですけども、でもその動機はですね、19節のある通り、一つかみの大麦のため、少しばかりのパンのためにそうするんですね。でそうして、死んではならない者たちを死なせてしまったり、生きてはならない者たちを生かしたり、言葉によってですね、本当に、これ神様からの言葉ですと言って、そういう偽りの まやかしの予言をして、そういうことをするんです。でも、そういう人たちはですね、主が放っておくはずがありません。そういう人たちは一つかみのパンのために、一つかみの栄養のために、私は何かちょっと特別な人みたいな、私は霊的な人、私先見者ちょっと特別みたいな、そういう一つ神の名誉欲のためにですね、神様の予言を、神の使いですよみたいな感じで言うようなものが確かにいるんです。でも本当にですね、神様を主体求めている人が、一体この予言は本当なのかどうか、本当に主に、愛されている人はですね、そのような偽予言者から解き放たれるんです。20節にあります、 見よ、私はあなた方が人々を取りを取るように罠にかけた呪いの紐に立ち向かう。それらをあなた方の腕からもぎ取り、あなた方が取りを取るように罠にかけた人々を私が放す、ね、でそれでそういう偽預言者たちの罠にかかった人たちはもうみんなその偽預言者の手から、ね、解き離れていなくなるんですね。偽預言者というのはね、主が悲しませる意図のない生徒をですね、なんか二束三文のパンのために、二束三文の名誉欲のために、ね、悲しませるべきでない生徒を悲しませたり、あるいは悪者、ね、懲らしめを受けるべき悪者をかえって近づけたりですね、二束三文のその名誉欲のために、ね、悪者を悪の道から立ち返らせるということをしない、ね、人はですね、災いの予言をすること、それは心痛いものです。偽予言者は大体災いの予言をあまりしないで、平安の予言、偽の平安の予言をしてですね、まあ、そういうことをよくするんですけども、でも確かに主から来た言葉でないものをですね、二束三文の名誉欲とかそういったもののためにですね、そういった偽の予言をする、主はそれに敵対されます。そしてもはやそのね、偽預言者の偽ということが主は明るみに出して、もはや、ね、そういった予言をできなくすると、このエゼキエル書に書いてある通りです。また偽預言者の霊は最終的にどこに行くか、ゲヘナです。黙示録の、ね、19章、20節のところに書いてありますね。黙示録の19章20節、すると獣は捕らえられた、また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む人々とを惑わしたあの偽預言者も彼と一緒に捕らえられた。そしてこの二人は硫黄の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれたと。だから本当偽預言者に対する裁きは格別厳しいものです。なぜなら預言者というのは、ね、神の言葉を預かるもの、ね、この漢字の名前のそのままですね、漢字、預言者の漢字は預かる言葉もの書きます。それだけ神様の言葉を預かるという人は責任が大きいわけですね。神明記でも、ね、そういう偽預言者は死ななければならないとありました。だから多くの人が、ね、預言者を自称するべきではないんです。預言者に、ね、その言葉が成就するかどうか、本当に人の人生をですね、左右します、ね、あなたは今すぐ、ね、学校を辞めてどこどこに就職するべきよとか、ね、そういう人生を左右しますね。大きく左右するものです。だから預言者は未来に無闇になってはならないもの、本当神様から来たのでなければ言葉を、ね、預かるようなものは無闇になるべきではないです。本当に神様から霊が与えられ、言葉が与えられたのであれば、それは大いにそれは解き放すべきです、言葉を。でも神様から来たのではない、ね、イエス・キリストを明かししないもの、またただ自分の名誉欲に浸りたいもの、そういったものは要注意ですね。どうか皆さんは予言、これを正しく見極めましょう。予言の見極めるコツは、ね、その予言が成就するは、するものは神様からのもの、ね、そしてまた予言は、預言の霊はイエスの証です。イエスキリストを明かすもの、それから預言者は、あ、預言の霊は預言者に服従するもの、混乱の神ではありません。秩序をちゃんと持っております。無秩序な預言者は要注意です。どうか皆さんはしっかりとこの預言を見極めてですね、そして健全に御言葉にあってイエスキリストを主として、そして健やかに健全に歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。 アメン。愛する主よ、今日予言の見極め方を教えてなさったことを感謝いたします。予言はイエス様を証しするものです。イエス様抜きの予言に本当に惑わされることがなく、そして私たちはイエス・キリストを証しして、そして人々に御言葉を持ってイエス・キリストを予言し、イエス・キリストの品性を身につけ、それを振りまいて、そして人々をイエス・キリストの命へと導く預言者として主を私たちを整え用いてください。どうか私たちが未来に名誉欲とか一握りのパンのために偽の預言をすることがないように私たちを保ってください。そしてあなたの御言葉を預かったら、それをしっかりと届けることができますように、主をその見極めの知恵をまた知識を与えてください。今日いただいた恵みの言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。